こんばんは。ようこそオープン礼拝にお越しくださいました。オンラインで見ている皆さんもようこそ。今晩もですね、まあっていうか先週というんですか、昨日までの週間めちゃくちゃ暑かったと思うんですけども、すごくテンションが下がっていました。ですから今日はまあ、なんかそんな時に賛美とかちょっとどんな賛美できるんかなとか思ってました。ですけどやっぱ賛美はできるなと思って選んだ曲が今日の賛美になって、皆さんの心情には合わないかもしれないけれど、一緒にね賛美していきたいと思っております。それではまず、まあ、突破締めに賛美していきましょう。強くあれ大きくあれという賛美をしていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。ずっと愛されてた、
ずっと愛されてた、ずっと守られてた、倒れそうな時は支えてくれた。手を挙げて主の御声に従おう、すべてを委ねて、強くあれ
私の前に恵みの海という賛美を皆さんでしていきましょう。 主の前ひざまずき、
主の前ひざまずき、天から注ぐ言葉にできない温かさ待ちます。注ぐその愛、心が恵みの海で満ち、心が主だけを見上げます。心が主の愛で
ください。メッセージの前に司会者がお祈りいたします。天にいらっしゃる父なる神様、今日も皆さんで集まって、またオンライン上であなたを賛美していますこと、ありがとうございます。これからメッセージが語られます。そのメッセージを一つ一つ、その言葉を私たちが心の耳開いて聞くことできますようにお願いします。あなたが語ろうとしている言葉を私たちが受け取ることできるようにお願いします。感謝してイエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそ土浦恵教会のオープン礼拝へお越しくださいました。オンラインで、見ておられる方も歓迎いたします。暑いですね皆さん健康は大丈夫でしょうか。私は暑がりなので、この暑さ参ったなっていうふうに思ってたんですけども、今この場所に立ってこう皆さんを見てますと、この暑い時期だからこそここに集まることができている人もいるんだなって、そういった方もいて、そういった方と一緒に礼拝できるなんて、なんて幸せなことなんだろうか、ちょっと今見回してそんなことを思いました。私たちが今この場所に集まって、共に賛美し、共に祈り、共に御言葉を聞く、この時を喜び、神様に礼拝をできる祝福をかみしめたいと思います。それでは御言葉を開きましょう。今日の御言葉はマタイの福音書の14章22節から33節になります。 聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前の画面にも出ますのでどうぞご覧になってください。それでは御言葉をお読みいたします。マタイの福音書14章22節から33節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまりに叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。御言葉は以上となります。今日もまたイエス様に出会った人に焦点を当てて、マタイの福音書を見ていきたいと願います。私たちの救い主であるイエス・キリストは人としてこの世に来られました。そしてたくさんの人に福音を述べ伝え、たくさんの人の前で奇跡を行われました。そうイエス様に出会ったという人はとても多いんですね。イエス様が御言葉を述べ伝え、たくさんの人と出会ったこの3年間を交生涯と言います。その時間イエス様と共に歩んだ弟子がいました。イエスの十二弟子といえば聖書以外の物語でもたくさん引用されたりとかしているので、誰もが聞いたことのあるそんな有名な存在であると思います。今日はその十二弟子の中でペテロという人物に焦点を当ててみます。イエス様の弟子の中でも特に有名なのがこのペテロという人物ではないかと思うのです。皆さんの中でも十二弟子の中で一人名前を挙げてみてくださいというようなことを聞かれたら、まずペテロという言葉が出てくる方も多いのではないでしょうか。実はですね、マタイの福音書を最初からこう読んでいくと、イエス様がある特定の弟子と語らうことは驚くほど少ないんですね。弟子個人の名前よりは弟子たちと話をされた、弟子たちに教えられた、弟子たちがイエス様に話した、こういう表現が多いのです。そんな中でこのペテロという人物の名前はイエス様と語らった弟子としてたびたび登場してきます。弟子たちではなくペテロ、 一体このペテロという人はどんな人だったのでしょう。そしてイエス様はそんな彼をどんなふうにご覧になったのでしょうか。さらにペテロの姿が今の私たちに伝えてくることは何でしょう。一緒に御言葉から確認していきます。先ほどお読みした今日の本文は5000人の給食と呼ばれる奇跡のすぐ後の出来事です。イエス様は2匹の魚と5つのパンを持って男だけで5000人、おそらくは数万人にもなるそんな数の人のお腹を満たされました。その奇跡を目の当たりにした多くの人たちはイエス様を自分の王にしようとイエス様に押し寄せてきました。しかしイエス様はそんな彼らを解散させ弟子たちを湖の上へと避難させたのです。さてそれから何が起こったのか。24節から29節の御言葉です。船はすでに陸から何スタディオンも離れていて向かい風だったので波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちはあれは幽霊だと言って怯え恐ろしさのあまりに叫んだ。イエスはすぐに彼らに話しかけしっかりしなさい私だ恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて主よあなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。イエス様がおられたところからだいぶ離れたところにその湖の上にいた弟子たち、彼らは水の上を歩いて自分たちに近づいてくるイエス様を目撃します。人が水の上を歩くというありえないようなことに混乱していたことでしょう。波に悩まされていたという状況も手助けしたのかもしれません。彼らはイエス様を見てあれは幽霊だそう言って怯え恐れました。ただ恐れたのではなくて怖さのあまり叫び声を上げました。夜明け前という時刻でよく見えなかったということもあるかもしれません。そんな恐れの中にいる弟子たちにイエス様は語りかけます。私だあなたたちと共にいる私だ。その声を聞いてペテロが言うんですね。本当に私の知っている私の愛するイエス様ならば私も水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと。そして彼は水の上を歩いてイエス様のもとに行きました。この時 湖のこの船の上には弟子たちがいました。しかしイエス様を見て、イエス様の声を聞いて、イエス様のもとに行きたいと願ったのはペテロだけでした。ペテロは波によって悩まされていたとしても、イエス様のもとに行きたいと願ったのです。イエス様の姿がよく見えない暗い状況にあったとしても、それでもイエス様の声を聞いたから、イエス様のもとに行きたいと願ったのです。風の音でその声が聞こえなくづらかったとしても、それでもイエス様のもとに行きたいと願ったのです。たとえ水の上を歩くという到底できないようなこと、それがイエス様のもとに行く手段だったとしても、それでもなお彼はイエス様のもとに行きたいと願ったのです。自分を取り巻く状況がいかに困難の中であったとしても、自分の中の悩みや恐れが尽きることがないとしても、自分の価値観による常識が邪魔をしようとしても、自分の周りの人が恐れによって叫んでいたとしても、不可能な方法が自分の前に立ちはだかっていようとも、イエス様の姿が見えづらく、イエス様の声が聞きにくいとしても、彼はイエス様のもとに行きたい、そう願ったんです。イエス様のもとに行きたい、それが彼の願いだったんですね。その願いは叶います。彼は確かに水の上を歩いてイエス様のもとに行きました。イエス様のもとに行きたい、イエス様のもとに行くことができるんだという彼の信仰が、イエス様が私に来なさいと言われれば行くことができるんだという、その信仰が、どんな不可能でもイエス様なら可能にしてくださるんだという、その信仰が彼を水の上を歩かせ、イエス様のもとに行かせたんですね。彼はイエス様に対する確かな信仰を持っている、そんな人物でした。しかし彼もまた一人の人間です。いくら強い信仰があったとしても、同時に弱さも覚えていたようです。マタイの福音書の14章30節31節の御言葉です。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄いものよ、なぜ疑ったのか。ペテロは確かにイエス様のもとに行きたいと願いました。そして実際イエス様のもとに行くことができました。しかし彼はイエス様から強風へと目をそらしてしまったのです。信仰から恐れへと変わってしまったのです。31節には疑うという言葉が出てきます。これは2つのものに目を向けるという意味があります。イエス様から目をそらし、イエス様以外のものに集中してしまった、その彼の姿を表す言葉と言えるでしょう。イエス様のもとに行きたいと強く願っていたとしても、イエス様から目をそらしてしまっては信仰が 揺れてしまうということです。確かにイエス様を慕い、イエス様を愛し、イエス様のもとに行きたいと願ったペテロ、同時に揺れやすく疑い、弱さも覚えていたペテロ、イエス様の弟子であるペテロ、私たちは彼のことを思うときに、マタイの福音書の26章69節から75節の聖書箇所を思い浮かべずにはいられません。イエス様が十字架にかかるために捕らえられた時の話です。マタイの福音書26章69節から75節、ペテロは外の中庭に座っていた。すると召使いの女が一人近づいてきていった。あなたもガリラヤ人イエスと一緒にいましたね。ペテロは皆の前で否定し、何を言っているのか私にはわからないと言った。そして入り口まで出ていくと、別の召使いの女が彼を見て、そこにいる人たちに言った、この人はナザレ人イエスと一緒にいました。ペテロは誓って、そんな人は知らないと再び否定した。しばらくすると立っていた人たちがペテロに近寄ってきていった。確かにあなたもあの人たちの仲間だ、言葉のなまりでわかる。するとペテロは、嘘なら呪われてもよいと誓い始め、そんな人は知らないと言った。するとすぐに鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言いますと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て行って激しく泣いた。彼はイエス様が捕らえられるとイエス様を否定しました。あんな人知らない、私はあんな人とは一緒にいなかった、誓ってもいい、もしこれが嘘ならば呪われてもいいと、激しい否定ですね。彼はイエス様を否定したんです。マタイの福音書を読み進めていくと、ペテロという名前をたくさん見つけることができます。イエス様の呼びかけによって弟子となったペテロ、彼は水の上を歩きました。他の箇所ではイエス様の姿が光り輝くのも見ました。イエス様の言われる通りに魚をすると、その口にお金があり、そのお金を持って税金を支払ったこともあります。十字架にかかる前のイエス様のゲッセマネの祈りのその現場にも彼はいました。彼はイエス様の行われた奇跡というものを誰よりも体験し、イエス様の教えを誰よりも聞き、イエス様のもとに行きたいと願い、実際そのことが許された人物だったのです。そんな彼が今やイエス様を知らないと言っています。水の上を歩くほどの確かな信仰を持っていたペテロ、しかし同時に弱さや疑いを持っていたペテロ、何よりもイエス様を知らないんだと誓ってまで言ってしまったペテロ、皆さんはこのペテロの姿をどのように思われるでしょうか。聖書を解釈した多くの仲介書がですね、彼を時に衝動的で思慮に欠ける反応をしがちであると、そう評価しています。しかし 彼もまたイエス様を愛し、イエス様を慕い、イエス様と共に歩む人物でもありました。私はそんなペテロの姿が激しく自分とこう重なっていくのを感じます。イエス様を信じます、イエス様大好きです、イエス様感謝します、イエス様のためにこの人生を歩みます。この告白は心から出てくる、そんな自分の姿を見ることがあります。しかしイエス様よりも他のものに目を向ける私の姿も確かにあるんですね。時にはイエス様よりも愛するものがたくさんあってどうしていいかわからないという、そんな自分の状況も見ることができます。何よりですね、イエス様なんて知らない、いや知らないんじゃなくて知りたくない、イエス様が何を望んでいるかなんて知りたくない、知ったところでやりたくない、その通り歩みたくない、そういった自分の姿というのを彼を通して見えてくるんですね。ペテロがイエス様を知らないと言ったのは3回です。しかし私がイエス様を知らない、いやイエス様を知りたくない、そういった回数は数えきれません。何度でしょうか。イエス様大好きですと言ったすぐ後にイエス様を知らないんだと言っているのが私なんですね。逆の立場だったらと思うとゾッとします。私の目の前では私のことを大好きだと言っていた人が1分後にはあなたなんか知らないよと、そんなことを言われたら深く傷つき、できるならもうその人と関わりたくない、そう思ってしまうことでしょう。私は自分がやられてゾッとしてしまうような行動をイエス様には平気でしてるんですね。イエス様はこんな私をどう思っているんでしょうか。ペテロとイエス様の姿から確認してみたいと思います。イエス様がペテロをどのように思っていたのか。マタイの福音書16章13節から19節です。マタイの福音書16章13節から19節。さてピリポカイザリアの地方に行かれた時、イエスは弟子たちに、人々は人の子を誰だと言っていますかとお尋ねになった。彼らは言った、バプテスマのヨハネだという人たちも、エリアだという人たちもいます。また他の人たちはエレミアだとか預言者の一人だとか言っています。イエスは彼らに言われた、あなた方は私を誰だと言いますか。シモン・ペテロが答えた、あなたは生ける神の子キリストです。するとイエスは彼に答えられた、バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います、あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。私はあなたに天の御国の鍵を与えます。あなたが地上でつなぐことは天においてもつながれ、あなたが地上で解くことは天においても解かれます。水の上を歩いてイエス様のもとに行ったペテロは、イエス様を生ける神の子キリストであると信じていました。 他の人がイエス様を預言者だったり、バプテスマのヨハネだったりと偉大な人物として認識している中、イエス様が神様の一人子であるということを疑っていませんでした。その告白にイエス様はこんなことを言われます。あなたは岩だと、教会の礎となるものがあなただと。イエス様を正しく知り、イエス様が生ける神の子キリストであるということを信じて疑わない者に対して、イエス様はその信仰を認めてくださっているんですね。しかし続く16章21節から23節にはこんなことが出てきます。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って、長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。主よ、とんでもないことです。そんなことがあなたに起こるはずがありません。しかしイエスは振り向いてペテロに言われた。下がれサタン、あなたは私をつまずかせるものだ。あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様が死んでよみがえるということはペテロにとっては受け入れがたいことでした。不都合なことであったと言えるでしょう。そんなことが起こるはずがない、起こってはいけない、おそらく彼はそう思っていたことでしょう。だからここでイエス様をいさめているんですね。いさめるとは強い口調で語りかけるということを意味します。彼は信じて疑うべきではないイエス様にかえって自分の思いを強い口調で伝えているんですね。イエス様の身の上に起こること、そして自分に起こることが到底信じられなかったのでしょう。信仰よりも恐れを抱いていたのかもしれません。そんなことが起こるはずがありませんと訳されているこの箇所は、神の恵みがあなたにありますようにと、そんな意味が込められたギリシャ語の慣用的な表現です。つまりそんな運命から逃れることができますように、そんな苦しみから神様があなたを取り除いてくださいますように、そういうことになります。彼はイエス様のしようとしていることを自分の思いと神様の名前によって邪魔しているのです。つまずかせるものだという表現は、人をつまずかせる石や岩のことを言います。教会の礎の岩と言われたペテロは、今度はイエス様につまずきの石と呼ばれているのです。しかしこの表現がペテロを見放すものではありません。ペテロを諦めるものではありません。ペテロを憎んでの表現ではないのです。彼に気づかせるためのものです。あなたは岩ではないか、すぐ前に私があなたに岩だと言ったではないか、私があなたの上に教会が建てられると言ったではないか、 それはあなたが私を生ける神のこと、そう告白したからだ。そんなあなたが今やつまずきの石となってしまっている。気づきなさい、思い起こしなさい。そのような思いが込められているのではないかと感じるのです。ペテロが水の上を歩いた時のことを振り返ってみましょう。14章の29節から31節です。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。ペテロがイエス様のもとに行きたいと願ったとき、イエス様は来なさいと言われました。そして信仰が恐れへと変わって助けを求めると、イエス様はその手を伸ばして掴んでくださいました。信仰が心を満たすとき、イエス様は来なさいと呼んでくださいます。恐れが心を満たしているとき、イエス様は手を伸ばして助けてくださるのです。ペテロがイエス様を知らないと言った時には、鶏の鳴き声を備えておられました。気づかせるためです。迷いの中にある時、イエス様を見失った時には、気づきを与えてくださるのです。あなたは私の愛するものではないか。あなたが私を愛するものではないか。その気づきを与えてくださるんです。なぜでしょうか。なぜイエス様はここまでしてくださるのでしょう。愛してるからですね。どんな姿であっても愛してくださっているからです。どんな仕打ちをイエス様にしたとしても愛してくださっているからです。イエス様を心から信じていたとしても、反対にイエス様を見失ってもイエス様を否定しても、それでもイエス様は見捨てることなく愛してくださっているからです。昔韓国のあるところにクリスチャンの青年がいました。彼はある日こんな祈りを捧げました。私はクリスチャンとしてふさわしくありません。聖書も読めませんし、賛美も出てこないし、こうやって祈るのだって本当は何ヶ月ぶりです。祈ったって神様からの反応があった試しもありません。だからもうクリスチャンやめさせてください。私は神様から愛される資格なんてないんです。そう祈ったんですね。どうせ今度も祈りの応答なんてないんだろうなって思っていたら、急にイエス様の例え話が思い浮かんだそうです。99匹の羊のところです。たとえ一匹の羊であったとしても、羊飼いはその一匹の羊を探すのを決して諦めることがありませんと。彼は失われた一匹の羊が自分であるということに気づきました。そして今も羊飼いであるイエス様は私を探しているんだということに気づきました。それから彼は宣教師になります。そして23年間 キリスト教が禁止されている国でたくさんの人を救いに導きました。その話を聞いたとき、私は彼にこんなことを聞いてみました。どうして宣教師になろうと思ったのですか。するとこう答えました。私に愛が注がれていることが分かったからだよ。決して諦めることのない愛が。私たちはイエス様の愛を信じますよね。その愛は見捨てられるようなものでしょうか。私たちがイエス様から目をそらしたら、イエス様もまた私から目をそらすような、そんな愛なのでしょうか。私たちの心に恐れが満ちていると、呆れて手も伸ばさないような、そんな愛でしょうか。私たちがイエス様を知らないと言ったら、イエス様もまた私たちを知らないというような、そんな愛でしょうか。違いますよね。違うじゃないですか。イエス様の愛は私たちのために天の位を捨てるような愛です。イエス様の愛は私たちのために命を捨てるような愛です。イエス様の愛は2000年前に十字架と共に終わったのではなく、今もなお私たちに注がれている愛なんです。だから私たちはその愛を見ようではありませんか。自分が勝手にイエス様に愛される資格がないなんてどうして言えることができるでしょう。33節を見ますと、船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエス様を礼拝した。ペテロだけではなく、イエス様の姿を見て幽霊だと驚き恐れ叫んでいた弟子たちは、この一連の出来事を見てイエス様を神の子であるということを思い出しました。そして礼拝をしました。イエス様が彼らをも愛して、彼らにも気づきを与えてくださったんですね。私だ、恐れることはないというイエス様の声は私たちにも届いています。来なさいというイエス様の呼びかけは今の私たちにも届いているのです。ペテロに伸ばされたその手は私たちの手にも伸ばされています。気づきのための鳥の鳴き声は私たちのためにも備えられているんです。イエス様の愛に気づきましょう。イエス様の愛に気づいてください。今も手を伸ばして待っているイエス様のもとに行く私たちでありたいと切に願います。お祈りいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたが私たちを愛しイエス・キリストを送ってくださいました。それなのに私たちは勝手に自分は愛される資格がないんだ、目をそらしてしまった自分はもうイエス様の手をつかむ資格なんてないんだ、なんてことを思ってしまいます。しかし今もなお私たちにイエス様の声は届き、イエス様の手は伸ばされていることを 御言葉から確認することができました。神様、私たちがどんな時でもイエス様を通して見ることができますように、イエス様の声を聞き、イエス様の手をつかむ私たちでありますように、どんな悩みがあっても、どんな困難があっても、イエス様のもとに行きたいという願いを聞いてくださる、その愛を覚えることができますように、私たちの歩みの中であなたの愛を思い起こせる、そんな私たちとなりますように、どうかどうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。しばらくその場で祈る時を持ちます。
それではメッセージへの応答の賛美としてドリーマーを賛美していきましょう。ご無理でない方はお立ちください。
悲しみや 約束の未来へ続いてる。
明日がたとえ未来より
明日がたとえ見えない夜も御言葉の約束を
では、イエスに委ねてという賛美を手を伸ばしてくださるイエス様に委ねるという思いを持って賛美していきましょう。夜空を埋めた、
夜空を埋めた輝く星が見えない夜もあるさ、嵐のような苦しみが今体を縛りつける。雨の日
ください。今週は8月最初の週ですね。ということで、8月誕生日の方をお祝いしたいと思います。8月誕生日の方はその場でお立ちいただけますでしょうか。はい、おられますね。じゃあ God bless you を皆さんで賛美して祝福していきたいと思います。
Thank you.
God bless you.
God bless you. 神の御恵みが豊かにあなたの上に注がれますように。
どうぞお座りください。これにてオープン礼拝を終わります。お待ちありの時お待ちください。また元気に過ごされますように。